こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニックの田名武院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。9月は大人の発達障害について博愛病院精神科の中本譲先生にお話ししていただきました。先生、発達障害、よく聞くようになったんですけれども、これ一体どういう状態のことを言うんですか？
はい、よく有名なのが、大きくこの発達障害の中に2つの病気の名前がありまして、1つが自閉スペクトラム障害といって、社会性やコミュニケーションの問題があって、どちらかというとちょっと引きこもりになってしまうような、障害かと思います。でもう一つが注意欠陥多動性障害といって、いわゆる不注意だったり落ち着きがなかったり、慌てん坊だったりとか ADHD というんですけど、大きく挙げるとこの2つ の, 病気 の, 分類っていうのがこうよく取り上げられるようです。でなぜそういったのが起こるかということについて、ちょっと言葉で説明すると、脳の各領域の発達にばらつきがあるため何らかの不具合を生じているというのが一応病気のこう考え方のようになっているようです。
発達にばらつきがあるっていうことですね。
脳の、全領域ではなくて脳の一部、その例えば、どうなんですかね、自制するところがちょっとうまく効いてなかったりとか、いろんな脳の場所によってこう症状が変わってくるということなのかなと思いました。
最近、発達障害っていうこの病気を聞くことが多くなってきたんですけれども、今ね先生がいろいろありましたけれども、どんな特徴があるんですか？
はい、まずはですね、社会性に問題があるとき、例えば人付き合いが苦手だったりとか空気が読めないとか、ちょっと常識感覚と違うことをするとか、そういったのが少し気づきのきっかけになる場合があるようです。その他コミュニケーションの問題ですね、なかなかこう会話が通じないとか、相手の話を理解 しにくいとかですね、あと想像力の問題でいうとこだわりとか思い込みが強いとか、変化に対応がなかなかできないとかですね。その他不注意の問題でいうと、うっかりとか物忘れ、一つのことをやり遂げられないとかですね。その他、多動性衝動性の問題というと落ち着きがないとか慌てん坊せっかちとかというのがあったりするようです。ただ、そういった方々の中でも、例えばアインシュタインやモーツァルトがそうだったと言われてますけど、ものすごくその知能の偏りですごく得意とするときは天才的な能力を持っている場合があって、ですからそういったことが生きるとそれがいわゆる仕事としてすごく成功されたりとか、いろんなことがあるようですので、ある意味病気というかその人の個性特徴というような感じも私話聞いてていたしましたね。
そうなんですね。で 今の子どもたちは診断しやすくなってきたんだけれども、そうと気づかずにもう社会生活を始めて大人になっている人もたくさんいるよっていうお話でしたね。
そうですね、先生が分かりやすくお話しされたのが、例えばどんなタイミングで見つかるのかというと、例えば幼稚園とか保育園になかなか馴染めなかったり、もしくは小中高校でこういじめられてしまったり、やっぱりなかなか空気が読めないとかなると、なんかどうしても周りの人にこうそういういじめの対象になりやすかったりとかあるかもしれません。それとかあと不登校になってしまったりして見つかるというのは、ある意味若い世代 の発見のきっかけなんですけど、大人でも例えば大学とか専門学校に行った時に対人関係でつまずいてなかなかこう修正できなかったり、あと社会人としては常識がわからない、仕事がこなせないとか、であとその他、だいぶ後になってからになると思いますけど、仕事で昇進とかそういう環境が変わった時、責任がある立場になった時にちょっとうまくそういった仕事に馴染めなくなったりとかということで、後半の方はやはりいわゆる今回のテーマである大人になって診断される発達障害というのがあるようです。
結 構その環境の変化、まあ、人生の節目節目などで見つかることっていうのが多いわけですね。
そうですね、うん、やはり、まあ、ある意味その周りの環境の中でどうその人が対応できるかっていうところがやはり、まあ、一つ見つかるきっかけになるような感じがいたしますね、はい、
でも先生こういうふうにして、まあ、発達障害じゃないだろうかということで診断がついてどんなふうに対応していったらいいんですか。
はい、2つあるようなんですけど、まあ、1つはやはり先ほどの環境の話なので、まあ、その人が、まあ、もしかしたらその傾向があると思った時はそのことをまあ周りの人も理解しながら対応するっていうことも大事なようで、うん、先生はまず対応の仕方というのをお話ししてたんですが、
はい、
まあ、例えばその人のいいところを見て指摘してあげる、注意ばかりすると悪いところばっかり見て注意ばっかりするとやっぱり余計気持ちはめいっちゃうでしょうかね、
うん、
はい、それとかあとなかなかこう考えをうまくまとめきれないところがあるのでイメージしづらい人に視覚化して見える形で伝えると話がうまく伝わったりとか、
うん、
それとかアドバイスをするときもできれば具体的にこう導いてあげるというのもいいようです、うん、あとその他はやはり先生もこの治療で今先生中本先生が取り組んでいるのがデイケアといってこう繰り返し繰り返しその人の特徴をこう見直しながら練習して社会にうまく適応できるような方法もあるようで、うん、まあ、繰り返し練習してロールプレイを繰り返すそういったことは有効なのではないかというふうに先生は話されていました、
うん、本人、まあ、当事者がする努力とまた周囲がする努力両方あるわけですね。
そうですね、
うん、
ですから最近は確かにADHD の方に関してはお薬も出てはいるみたいなんですけど、うん、先生ももう薬の効果はやはり限定的なので、
うん、
やはりその人の特性に合わせた先ほどの言ったような訓練とか、
はい、
そういったことでまたうまく社会に適応できるようにしてあげるのが大事なのかなというふうに思いました、
うん、そうですね、お互い長いお付き合いになってくるわけですもんね。
そうですね、
うん、
ですからいらっしゃって、来場された方は今回160名とすごく多かったんですが、
はい、
まあ、その方々の中でも講演会の後に実は自分もこの傾向があるのかもしれないっていう高齢者の方がいたりとか、まあ、今回の講演会は若い方から年配の方までたくさん来てたんですけど、
はい、
皆さんいろんな思いで講演の内容を拝聴していたような感じです。
そうですか。で今回は博愛病院の精神科の中本先生がお話ししてくださったわけなんですけれども、まず精神科で診察していただくことになるわけですね。
そうですね、やはり先ほど言ったようなうまく社会環境に馴染めないっていうやっぱり何らかの問題が出たときに、うん、周りの人がもしかしたらこの可能性があるから一度病院に行ってみたらって進めてあげるのがいいんじゃないでしょうかね。
うん、
なかなか本人から自分がその当事者と思って病院に行くというのはなかなか難しいと思うので、
うん、
周りの方でこの人の本当に身近な大切に思ってくれる人が、
うん、
一度専門家に見てもらったらというふうにするのがいいのかなと思いました、うん、まあ、その時に先生が診断で一番大事なのがやはり幼少期からの特性っていうのは大事らしくて、
はい、
やはり子どもの頃の特徴っていうのはとてもなんか診断に役に立つらしいので、
うん、
ですからまあそういった意味では、まあ、医療機関に行くときはできれば身内の方ですね、
はい、
親御さんですとかお子さんとかよくその本人のことを昔から情報を知っている方を一緒に行っていただいた方がより正確な判断をしてもらえるのかなというふうに思います、
うん、よく診察を受けるときに今どこが痛いのかとか、
はい、
今の状態はどうなのかっていうのを先生方に伝えるのって大切だよっていうのを、
はい、
聞きますけれども、こういった形でやっぱり子どもの頃からどうだったのかっていう情報は先生方も判断する上でとっても重要なんですね。
特にこの発達障害に関しては先生はそこを強調されていましたね。ですからやはり私たちもなかなか本人が訴えきれないような病気を見る判断するとき、まあ、例えばですけど高齢になって認知症があるかどうかとか本人に聞いてもなかなか話は分からないですけど周りからお話を聞いて分かることもあるんですね。ですからまあこの発達障害に関してもやはり 子どもの頃の情報っていうのはとても大事なようですので、うん、まあ本人から聞き出せる部分があればいいですけど、難しい時はやっぱりご家族から聞いた方がいいのかなと思いますね、
うん、そうですね、本人は自分が普通ですものね。
そうですね、
誰でも、
はい、だと思います。
客観性ということだと思うんですが、はい、なるほどという感じです、はい、そうですか、まあ、発達障害ってなんかものすごく複雑で、どう対応していいんだろうっていう気持ちはあったんですけれども、なんか今回のことで、あ、ちゃんと相談できるところもあるし、対応もいろいろとあるんだ。
そうですね、
ちょっと分かりました、
はいはい、私もそういった意味では今回の講演で非常に多くのことを学ばせていただきました、
はい、9月の、地域向けの医療講演会でした。さて10月ですが、10月は10月2日水曜日午後7時から首里城下町クリニックで地域向けの医療講演会行われます。今回のテーマは、10月のテーマは最新の不整脈のお話、そのドキドキ本当に大丈夫となっています。琉球大学医学部附属病院第三内科の塩平真也先生がお話ししてくださいます。ドキドキ、恋のドキドキではなく不整脈のお話なんですが、
はい、
先生、不整脈のドキドキっていうのはやっぱりこう、あ、普通と違うってすぐ分かるものなんですか？
例えば脈が速くなるような、うん、頻脈発作というんですけど、そういうのだと、まあ、非常に自覚症状も出やすいので分かりやすいですけれども、意外と不整脈って自覚症状を伴わないことも多くて、うん、まあ、私たち医療従事者やもしくはこうデイケアですとか公民館とかで医療関係者の方が血圧を測っている時に気づかれたりとか、脈拍を取ったり血圧 の数値を見ながらですね、
はい、
不規則なものですから気づかれたりということ意外と多いです、
うん、
ですから自覚症状がないからよく全く病院に行かないって方もいらっしゃいますけど、やっぱりこういう気づかない病気を早めに気づいてもらうためにやっぱり定期的な検診ですとか、うん、受けるっていうのはこういった不整脈を見つけるきっかけにもなるのかなと思います。
うん、自覚症状、まあ、自分であれっていうのが分からない場合も多いわけですね。
そうですね、脈が抜ける不整脈もあるんですけど、それを感じる人と感じない人とか、
はい、
なんかその感度の違いとかも人によってあって、すごく出てるけど無症状の人もいれば、 2,3 回脈が抜けるだけそのたびにドキッドキッって感じる方もいて、本当に不整脈感じる感じには個人差がありますね。
先生、質問です、
はい、
先生方は聴診器でこう様子を聞いたりするじゃないですか、
はいはい、
分かるもんなんですか？
分かります。
は
あ、ですからやっぱり聴診器を定期的に当てるっていうのは、この不整脈があるかどうかっていうチェックと、
はい、
あと心臓の弁っていうのがこう狭くなったり逆流したりするのを、その音がないかっていうのを聞くために当ててるんですね。
ああ、それで病院に行ったら、じゃあちょっと聴診器で聞きましょうねってことがあるんですね。
はい、あるんですね。
そうか、はい、なんでだろうって思ったんですけど、
はい、何気なく当ててる聴診器にも実はこう隠れた意味がありますね。
さあ、10月2日水曜日はですね、最新の不整脈のお話、そのドキドキ本当に大丈夫と題して、琉球大学医学部附属病院第三内科の塩平真也先生がお話ししてくださいます。事前に申し込みなど必要ございません。当日直接首里城下町クリニックまでお越しくださいね。詳しくは首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000 ホームページでも紹介しています。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。一枠のブログでも紹介しています。ということで、本日は首里城下町クリニックの田名武院長でした。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。